2015年12月23日水曜日、シネマクティフのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、京阪神で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は、私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
のこの3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
12月のもう23日っていうことですよね。早いですよね。
早いですね。
もうあと1週間でもう今年も終わりということで、まあこれ配信される頃はね、
はい、
もうひょっとしたらまあ年末もかなり押し迫ってる状況かもわからないんですけど、
は
い、どうでした今年1年。
どうでしたか。
映画的なことですか。
でもまあ映画的なことも含め、ね、自分と映画とか、
うん、
そういったところも含めですよ。
うん、
まあいろいろありましたね。
いろいろありました。
シネマクティフの中だけでも、
ああ確かに、
まあね、これも
ポッドキャストを始めるようになったり、
うん、そうですね。
というか立て直したのがね、うん、3月からだったので、
はいはい、
まあね、まあ極めて私事ですけどね。聞いてる人にとじゃあ何のこっちゃっていう話ですけど、
はいはい、
まあまあでもね、多分去年よりかは多くの人に見ていただけてるんじゃないかなと思いますね。
まあだといいんですけどね、
うん、
はい。
まあ、映画的にはですね、まあ、12月になって、
はい、
ね、まあ、前回もお話ししましたけど、
うん、
まあ、スターウォーズというね、大きい作品がまあ封切られてですね、はい、まあ、今年まだまだ来年に向けてどんどんこう盛り上がっていくっていうような感じになってるんですけど、
はい、
まあ、スターウォーズをね楽しみにされてたあゆみさんも、
はい、
もうすでに見られたということで。
そうです ね2回見ました ね
僕も2回見たんですけど。
マコチンは、
うん、僕はゼロ。
まあ先月から何らスタンスは変わっていない。
あんだけやったのにね。
あんだけ教えてもうたのにすいません。
ジャージャーとか言いたいとか言うと
ったのに、ね、言いながらねゼロ回です。
ゼロ回っていうね。
ジャージャー出てきたんですか。
ジャージャーは
それでもネタバレに
ならん。いやネタバレにはならんと思いますけどね。
ネタバレのハード厳しすぎる。
いや本当にでもね、なんかあれですよ、今年何言ってもネタバレになっちゃうから、スターウォーズ、
まあ人によっちゃね、ダメな人もいるかもしれないですけど、
まあね、難しいとこではあるんですけど、
うん、
まあまあとはいえね、まあ言ってもいい範囲っていうのはまああると思うんで、ジャージャーは出ません。
出ません。
出へんねや。ジャージャーなんで。
残念ながらジャージャーは出ないです。
そうなんや。
そう
なんです。っていうかジャージャーのルックスも全然知らない
です。ジャージャーはなんとなく知ってます。
アンジャーなんとなく知ってますか。
はい。あの足長いやつですか。まあごめんなさい、ふんわりした情報。
ふんわり、
ね、足長いキャラクターいっぱいいますけど。
確かに。
うん、
ね、
うん。
まあまあそんな感じで12月はね、まあスターウォーズも封切られて、
はい、
まあ、今日はもう23日っていうことなんですけど、まあ1月、来年の1月に向けてね、先月もお話しさせていただいたんですけど、やっぱスターウォーズとの直接の競合をね、
はい、
まあ、ちょっと避けるような感じで1月にまあ有力な作品が回ってるっていうような話をさせていただきましたけど、うん、はい、どうですかね、まあ、来年に向けて、はい、注目してる作品なんかをちょっと紹介していただけたらなと思うんですけど、
はい、
あゆみさんはどうですか。
私はまず今泉力也監督の知らない二人、
はい、
お
楽しみですね。
うん、これは公開は1月でした。
9日ですね。
9日ですか。
だからもう年明けたらすぐ見に行く感じですね。
なるほど、なるほど。
なんかどっかで梅田だったかな、なんか先行上映で、誰、韓国の、ね、人が出てるんですけど、
はいはいはい、
ニューイーストかな
っていうあのミュージシャン、
グループの、あ、ミュージシャンなんで、私も全然ちょっと、ね、あの韓国のやつ詳しくないんで、
うんうん、
わかんないですけど、
すごい人気みたいですよ。
そうそう、あれで結構前売りとかバカ売れしてるんですよね。
な
ん
か、
そう、
うん、結構、うん、なんで、あ、でも私あの前もちょっとお話ししましたけど、
はい、
今泉監督のサットティーとかすごく好きなので、
はい、
またあの青柳文子さんがね、うん、出られてるんで楽しみですよね。そ
う
そ
うそ
う、うん、僕はあのアンジェリカの微笑み、
あ、はい、
映画ですね。あのマヌエル・ド・オリベイラ監督、
も
うあの亡くなった方なんですけれども、はい、あの、まあ、撮った当時もあの現役、
うん、
最高齢の映画監督であった人ですよね。
うん、そうですね。
何歳ですか。
この作品は101歳の時にメガホンを取ったということなんですけれども、
すごいな。
これ最後の作品になるんですか。
いや、ではないです。
まだもう一個ある。
あと確か家族の明かりっていう 映画が、うん、まあ、昨年か一昨年かに公開されたんですけど、うんうん、その作品の方
が最後、
はい、同じ監督
だったような気がします。
じゃあ1個前とかそんな感じなんです
か、ね、未公開作が今年、はい、
なるほど、
今年というか来年ですけど、
はい
はい、公開されるっていう感じで、
うん、
あの東京ではもうすでに公開が始まってて、あ、そうそう、うん、あのこれを2015年のベストに挙げる人結構いるんですよ。
そうそう、
へ
ー、あの日経新聞の映画評みたいなのが、ね、先日出てまして、はい、そこでも結構ね、はい、あの上がってたんで、うわ、めっちゃ楽しみって思って、
あれ結構たまに厳しい時ありますよね、日経の。なんか一つ星とか二つ星とかつけてる、
そうそうそう、意外と辛口よね、
うん、
まあね、でも辛口な方がねいいと思うんですよ。何でもかんでもね、うん、その星4つや5つやつけてたらね、やっぱり信憑性に乏しいですからね。
そうですね、
まあもうその人のやっぱり見た感じでどう思ったかっていう話になるんで、
うん、
まあまあ全然1とか2とかあってもね、逆にその1とか2が他の人の4とか5にもなるわけですから、
なりえますね、
うん、だからまあそういう多様性をねこう受け入れるというか、そういう一つのまあ目安としてまあ見て、じゃあ自分はどうやったかっていうね、うん、それに左右されるんじゃなくて、はい、自分との感想とのね、うん、対比みたいな感じで楽しんでもらえたら一番いいのかなと思いますよね、
うん、
はい、僕はですね、まあこれ今日ちょうどね公開になってるんですけど、これ前回も言いましたけどクリードですよね。
ロッキーの、
はい、あのまあ、ロッキーの、まあ、正当なエピソード7と言ってもいいと思うんですけど、
はい、
こっちのエピソード7もすごいぞという話で、ね、もうちょこちょこ聞いてるんですけど、うん、いかんせんこれ今日ねこれポッドキャスト撮ってるじゃないですか、
はい、
これ見に行けないんです、
はい、あ、すいません。
ちょっと今から行っていいですか。
一旦休憩して、
ほんまに
もう3時間ぐらい帰ってこないと。あ、まあまあそんな感じでね、うん、楽しみにはしてるんですけど、まあ、1月にかけての作品ということで言うと、
はい、
まあおそらくスターウォーズとの競合を避けたであろう、
うん、
ブリッジオブスパイ、
うん、
スピルバーグの、ね、うん、映画、これが1月の8日から、
うん、はい、
公開なんで、まあ8日っていうと学生の方はねもう学校始まるっていうようなタイミングかと思うんですが、うん、まあ新年早々に大きい対策がね、
はい、
控えてるということですよね、うん、あともう一つは気になってるのはやっぱりクリムゾンピークですよね、
うん、
デルトロ監督の新しい作品なんですけど、ミア・ワシコースカとか、
うん、
トム・ヒドルストンとかね、
そうそう、
もうそうそうたるメンバーが出てる、
うん、
まあ、しかもあの自分の得意分野の、
はい、
ね、スリラー系の作品なんで、
うん、
これもどうなってるかっていうのはむちゃくちゃ楽しみですよね、う
ん、あれ前売りになんかポスターがついてるらしくって、
ほうほう、
でも誰の柄が当たるかわからないみたいなんですよ。
おー、
だからミアのポスターが欲しくて買ったんで、ちゃう人
のやつがつい
て、
ミアのが欲しいね、
ね。
多分ね、女性陣の人気はトム・ヒドルストンやと思います、ね、
あ、うん、なるほど、
だからまあね、
うん、
こう一緒に前売り買って交換とかね、
あ、
できたら一番いいんでしょうけど、
ね、
うん、自分の欲しいものとね、
うん、
合わせてっていう感じで、
うん、
まあ、そんな感じでね、我々シネマアクティフはこう映画館でね、
はい、
映画を見ようと、その楽しさを伝えようと、こう、まあ、日々こういろんなこと形でね、活動をしてるわけですけども、
はい、
実はですね、我々と、まあ、趣旨はほぼ同じじゃないかと思うような、はい、方々がですね、
うん、
別の形で活動をされてるんですね。で、それを今回ちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですけど、はい、まずですね、一つがちょっと長いですよ、長いちょっと言いますけど、
はい、
映画館で映画をできるだけ見ようと思ってる人たちの会というのがあります。
はい、
はい、これは、ですね、うん、活動場所としては神戸市の、住吉にあります、
はい、
ワインバ
ー
の、
はい、
ミモレットっていうワインバーがあるんですが、
うん、
そこで、我々がやってるマンスリーシネマトークみたいに月1回、
はい、
お題映画を決めて、トークをされてます、
うん、
はい、これは、僕らはいつもあのマンスリーシネマトークの場合は日曜日の夜やってますよね、
はい、
だから、日曜日の夜やからちょっと参加できひんわっていうような方もね、
うん、
まあ、声聞いたりもするんですよ。やっぱりどうしても家庭を持っておられる方とかでしたら、うんうん、なかなかね日曜日の夜はこう外出しにくいというようなところがあるんで、うん、参加しにくいっていうのがあるんですけど、こちらの会はですね比較的まあ時間も早いのと、
うん、
あとだいたい夕方5時ぐらいから平均してスタートするんですけど、
はい、
あと格付きで 土曜日の月、日曜日の月、その次は土曜日の月、その次は日曜日の月っていうような感じでやられてるんですよね、うん、
はい、
だから、日曜日の夜がちょっとしんどいっていうような人でも土曜日の回にちょっと顔を出していただくというようなことも、うん、いけると思うんで、
はい、
はい、まあ、ぜひあの我々の、ね、マンスリーシネマトークはちょっと時間的に曜日的に厳しいわというような方は、はい、ぜひ、映画館でできる、映画館で映画をできるだけ見ようと思ってる人たちの会
こちらですね、ですね、名
前がこちらの方に、まあ、行っていただけたらなと思いますね、はい、あの僕も、日曜日、まあ、シネマクティブのマンスリーシネマトークがない月に限りますけど、
はい、
土曜日は僕ちょっと仕事で無理なんで、
はい、
日曜日は、シネマクティブの活動がない時は、参加させていただいたりもしてるんですね。なので、まあ同じようにあのお題映画を決めてトークしてますけど、やっぱり会によって全然雰囲気も違うし、もちろん来てはる人も全然かぶってないので、
はいはいはい、
やっぱり新鮮ですしね、もういろんな意見がやっぱり聞けるというところでもなかなか楽しいんじゃないかなと思うんで、まあまあどことか別に固定せずにね、自分の時間の合うところでそういった形でいろんな人の意見を聞いたりしてね、また自分の映画熱をまたこう燃やすというような感じでできたらいいのかな。
これ宣伝して次からシネマクティブのトークの人全部なんか
まあまあまあそれはね、まあまあ分かりませんけど、まあまあでも我々ね別に結果的に映画館で映画を見る人たちが増えればね、全然問題ない話なので、我々のところに参加してもらう人が増える減るとかっていうね、まあそういうミニマムな視点ではなくても
すいません、
これちょっと人としてのスケールの出方が出ましたね。
出ましたね、ワイドが見せつけられましたね、差を。
入り口はどこでもいいと思うんですよ、うん、我々でもいいし、
僕もそう思ってました、
うん、完全に後乗りしたくなりますけど、うん、まあどこでもいいと思うんですよね、はい、だから結果的にやっぱり映画館で映画を見るっていうことが楽しいやんと、うん、思ってもらえるきっかけがどっかにあればね、うん、いいと思うんで、
うん、
ただまあ本当に毎回ね、なんか前も言いましたけど、娯楽がやっぱりたくさん選択肢が多い中でね、うん、なかなかそこに触れるっていうことがないので、うん、まあ、こういった我々がやってるポッドキャストもそうですし、で、はい、映画館で映画をできるだけ見ようと思ってる人たちの会もポッドキャストやられてるんですよ、
うん、
でこれはまあ我々とは形が違って、はい、実際にトークしてるのをもうそのまま録音して、
うん、
そのままもう撮って出しみたいな形でやられてます、
うんうん、
なので会の雰囲気っていうのは、まあ、それ聞いてもらったら分かると思うんで、うん、ポッドキャストで検索してもすぐに出てくると思いますので、
はい
はい、まあ、興味のある方はぜひ見ていただけたらなと思います、
はい、
で、そちらの会はですね、新作のお題とあと旧作もトークに含まれるんですよ、
うん、
あ、それもお題になって
る、そうです、そうです、
うん、面白いですね、
だから1時間1時間、
はい、
新作を1時間、旧作を1時間っていうような感じでやられてるんで、
うんうん、
旧作を見る機会っていうのもね、なかなかこう、うん、お題にならないとこう見ないじゃないですか、
たくさんありますしね、
めちゃくちゃあるし、
うん、
でどっから手つけようかっていう話になるんで、
うん、
だからまあそういった意味でも劇場で見る新作、それからまあ DVD とか、
うん、
iTunes のレンタルとかそういったので見る旧作っていうような感じでバランスよくやられてるんで、
うん、
まあ、興味のある方はぜひね、
はい
はい、行っていただけたらなと思います、はいはい、部長さんはですね20代ですよ、皆さんね、お二人と同じように20代の方なんで、やっぱり若い人がね、そうやって活動されてるっていうのはこう心強く思いますし、
部長って呼ばれてるんですね、
部長って呼ばれてます映画部っていう一応体なんです
けど、そうなんですね、
映画部の部長、おじいさんっていうんですけど、
はいはい、
なるほど、
でミモレットでやられてるので、そのミモレットの、まあ、オーナーさんっていうんですかね、
はい、
はい、のんちゃんっていう女性の方もいらっしゃって、まあ男性も女性も比較的割と比率的には半々ぐらいで来られてるんで、
うん、
どちら の, 方も多分参加はしやすいと思うんで、
うん、
はい、ぜひ、行っていただけたらなと思います、
はい
はい、もちろん我々のマンスリーシネマトークにもね、
ぜひ、
はい、来ていただけたらなと思いますけども、
はいはいはい、
他にも、まあ、こういった映画の関連の活動をされてるところがあるんですよね、
はい、僕から紹介するのはフリーペーパーなんですね、はい、うん、でタイトルが映画館に行くつもりじゃなかったっていうタイトルのフリーペーパーなんですけれども、いいですね、タイトルからしてね、
映画館に行くつもりじゃなかった
っていうタイトル、
うん、行くつもりじゃなかったけど行った
けど行ってるっていう、
ね、意味が入ってるんですよね、いいじゃないですか、
ちょっとイントロダクションからちょっと読み上げていいですか、
あ、はい、
タイトルに対してなんですけれども、
はい、
はい、 読み上げます、
はい、
そう私たちだって最初から映画館通いをしてたわけじゃない、気づいたらそうなってた、なんで映画館に行くようになったんだろう、何が私たちを映画館に通わせるんだろう、行く人と行かない人の違いはどこにあるんだろう、このフリーペーパーを通じて私たちにもまだ分かっていないハテナを突き詰めていくことを目的にしていますっていうことなんですけど、はい、あのやっぱりその上から目線で映画館で映画を見ようぜっていう感じではなくて、なんでか分からんねんけど、まあ映画自分でも不思議と通ってるから、まあその謎を突き詰めつつ、まあその途中で映画に行ってみようという思い立つ人が現れたりしたら、それはもう、緩急至極といったところですって書いてるんですけれども、そういうまあ割とその下からのスタンスであの活動を行っているので、そういうところがすごい僕からしたら ね、好印象というか、いいなって思って、はい、
これを認定していいですねとか言ってて、なんかあんたたちも上からやんみたいな感じですけど、
なんか素敵やなって単純に思って
なるほど、
はい、
でまあ内容も、インタビューとかも載せてて、でまああの映写技師の方とかにインタビューしてたり、まあ、普通の映画好きの方にもインタビューしてたりしてて、それもすごい読み応えがあって、
偏ってなくてい
いですね。すごいあの楽しい、かわいいフリーペーパー
です。そうそう、この冊子今手元にあるんですけど、すごいおしゃれですよね、なんか、
これ半径で言うとこれどれぐらいですかね、 A6 とか、
これは B5 を半分にした感じ、
B6
かな、
ぐらいですか、の、何ページ、8ページぐらいですかね、
はい
ですかね、はい、
そうですね、
オールカラー、
そうです、
パッと見ても、はい、あのね、フリーペーパーっていうと、もうなんかわらばんしみたいなね、イメージあるじゃないですか、
ありがちですよね、
ありがちでしょ、あのレトロ感出すみたいな感じのがありますけど、パッと見てこれ目引きますよね、
おしゃれだし、
白地に色もね、あの、こうアクセントでポンポンと使ってて、デザインもすごいおしゃれやし、はい、
一応ボリューム1ということで、
はい、これ手元にあるのはね、
はい、これから続いていくのかな、
はい、まあまあ続いていくでしょう、
はい、
まあ楽しみです、続けてもらいたいです
ね、もらえるんですか、
これは塚口三三劇場と、あと歌舞伎、
アートビレッジセンターですね、神戸の
新海地の、はい、あとシネマ神戸、
はい、
あと元町映画館、
はい、
シネリーブル神戸、
はい、
あと神戸映画資料館で、手に入るそうです。
ああそうですか、
はい、
まあひょっとしたらね、もうボリューム1はなくなってるかもしれませんけど、またボリューム2とか3とかね、発行していかはると思うんで、そういうのをパッとね、あの目にした時はぜひ手に取っていただいて、どんな書いてるのかなっていうような感じで、読んでいただけたらいいかなと思いますね、
はい、
いいですね、
ということで、
はい、
今月もではあのシネマクティフのポッドキャストを、やっていくわけですけども、
はい、
じゃあ、今月のメニュー紹介を、
はい、
あゆみさんの方からお願いいたします。
はい、今月のメニュー、まずマコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ、今月のお題はこの放題意義ありです。で、続いてペップさんのコーナーで、ペップの目グッドバッドウィアード、今月ペップは何本見たのでしょうか、そして紹介される作品はこうご期待。で続いて、あゆみのコーナー、あゆみの FM605、 今月あゆみが見た中でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。で最後にエンディングのコーナー、今月のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のご案内をさせていただきます。
はい、というような内容で今月も、盛りだくさんで、
はい、
はい、お送りしたいと思いますので、
はい、
あの年末年始でね、ひょっとして時間をね持て余しているような方がいらっしゃったら、まあ、ぜひともあの、この機会にですね、
はい、
バッチリあの消化していただけたらなと思いますね。
帰省の新幹線の中とかね、
ああね、あれですよね、
暇でしょうがないでしょ、あれ3時間ぐらいあった
ら、ね、確かに確かに、なのでまあ、ちょっとね、そういったところで隙間でね聞いていただけたらなと思います。
はい、
はい、今月も、3人頑張っていきますので、
はい
はい、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。